TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザサン、パーソナリティのジェーンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。毎回およそ30分、私ジェーンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。
はい、
というわけで今週もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。もう
なんかさ、今これ収録してるのは火曜日なんですけど、今んとこ東京20度超えてんですよ。
そうなんです。でもこの後10度になるって天気予報では言ってました。
明日の朝9度で、
そう
でまた寒くなって、で来週はとかなるんですって。
はい、でも今日の昼の暖かさは恐ろしかったですね。
T シャツで歩いていったもん。
本当ですよね。リュックサックしよったもん。あの入学式とかゴールデンウィークを思い出しました。
ゴールデンウィーク始まりましたねって感じの陽気だったよね。
早く塾のスケジュールなんとかしないとって思いました。
おやあんたさどっちの子供ももう成人して随分経ってんじゃん。
そうですけど、季節によってやることがなんかこうトラウマのように襲ってくるんです。
でもそういうの絶対親やってる人はあるだろうね。
何年経っても、あ、運動会シーズンとかね、きっとあるんだと思いますよ。
ね、
はい、
あれやんなきゃっていうのは
そうそうあると思いますよ。
さあ、毎回およそ30分って言いながら1時間のこの番組、この間私、岐阜に行ってきたの。
はい、
岐阜に行った時、聞きました、 JR 東海、あの新幹線の中で聞ける
あ
特別プログラム。
はい、どうでしたか。
あの、はい、びっくりするほど自分が早口で、なんかまるで
速度とともに上がったりとかしてんじゃないの。
手巻きのラジオじゃないけど、なんかさ、手巻きなんだけど最初でなっちゃうみたいな、オルゴールの最初の頃早いみたいな、
はい、
ぐらい最初早くてドキドキしちゃったんですけど、あの手前味噌で申し訳ないんですが、
はい、
新幹線乗りながら新幹線の話聞くの面白いです。
よかった、
びっくりしました。
よかった。
あと新幹線乗りながら新幹線のいい話メールもあるじゃん。
え、ちょっと待ってください、どうやって聞くんですか。
あれさ、
そもそも
よっちゃんがツイートしてるとこまでまず戻るわけ。まずそこにやると分かる。
はい、
よっちゃんがツイートしたとこまで行くと、
はい、
JR 東海さんのつぶやきのところがにかであるから、
はい、
でそこクリックすると、
はい、
まずなんかこうピッて押すと速度をあの出しますみたいなこと言われる。
全然今もついててないんですけど、
なんか
JR さんの
なんかサイトがリンクがあるから、よっちゃんのツイートから見るとリンクがあるから、リンクと行くわけ、新幹線乗ったら、
はい、
で行くとピッてやると速度測ってます、位置情報確認してますみたいなことがあるんだけど、
うん、
これでしばらく私動かなくてどうしたんだろうと思ったら、
うん、
位置情報が正確なものを OK するって、 Chrome とか Safari とか、
はいはいはいはい、
であれで OK するとなってないといかないのよ、
はい、
ここトラップ、
はい、
で位置情報を正確なのにするっていうのにして、
はい、
それ分かんないっていう人はあの書いてあるから、
じゃあ位置情報は設定しとかなきゃいけないんですね。
設定とか位置情報を許す、
うんうん、
お前に教えてやる、
許可するにしとかなきゃいけないですね。
それで、はい、正確な位置情報にするみたいな感じにしとくと、ピピピって言って速度がある程度上がると始まるのよ。でいきなり私がすごい早口で、お、新幹線早いからみたいになっちゃって、
あ、じゃあなんかのアプリを入れるとかそういうことではなくってね。わ、
う
ん、かりました、やってみよう。
でそこからはトンネル入ろうが何しようがすごいちゃんと聞けたし、
はい、
いい話でした。
あ、
新幹線マシっていうのがあります。
マシマシ、そうですね、状況によってね、新幹線で聞くとまたね、いいもんでしょうよ。
でなんかでも最初にアンケートがあるんですよ、
はい、
なぜこの番組を知りましたかみたいなのとか、はいはい、この番組があるから新幹線に乗ったんですか、それとももともと新幹線に乗る予定があったんですか。すごい正直に答えちゃった。
それもなんかスマホで選択していくんですね。
そうそうそう、まあ、だから、お暇な方はですね、
はい、
新幹線乗る機会が、東海道新幹線乗る機会があればですね、
はい、あ、楽しみ、まだ私未体験なので。
で岐阜に行ってきたわけ、
はい、
で岐阜行ってきて、
ええ、
今回トークイベントじゃなくてまあ、トークイベント講演会みたいな感じなんだけど、
ええ、
やって、まあ、もちろん呼んでくれた人が50会員で、
ええ、
ですごい岐阜で、
はい、
岐阜人を、私も岐阜人ならぬ岐阜人に最大のリスペクトなぜなら、
はいはい、
300だったんですよ、客パが、
ええ、
でそこに対してお呼びいただいた方に聞いたら、
ええ、
300に対して約300だから、カツカツの数字しか当選者を出してないとか、おい、ブドウ呼んでくれと思ってそんなのイベントじゃないから分かんないわけよ、
はい、
で別に満杯にすることが目的ではないから、
うんうん、
ブドマリっていうのはですね、説明すると、
うんうん、
あれです、自分のイベントとかで来ない人っていうのが絶対出てくるんです、
うん、
それ何割って読むかっていうところなんですけど、
うん、
でぶどまりを、
うん、
読んでないって言うからやべえなと思って、うん、実はとある地域では行ったら、うん、会場はちょっと空いてたのに抽選外れて入れなかったんでって言った人が空港で出待ちとかしてることあんのよ、
はい、
人も申し訳ないじゃん、
はい、
入れたのに、
はい、
と思ったら、
うん、
岐阜人、
はい、
ビシッと全員参加最高、岐阜のやつらマジ信用できる、
やっぱ当たったからには何があっても
一石も空きがない、ビシッ
何があっても外せないんでしょう、そこは。
それでみんなあの黄色いタオル持って、はい、うわーとか、またあのうちわ持って T シャツ着て、ゴージョカンインっていう、はいゴージョカンインっていうですね。
でもあの外れた方ももちろんいらしたわけでしょ。
いらしたんで申し訳ないんですけど、ね、そこはでもビシッと集まっていただいて、はい、ゴージョカンインで、一応大場田さんを聞いてる方って言ったら、はい、もうほぼほぼ9割ぐらい手挙げて
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
で試しに聞いてみたんですよ、
試しに、
あのイベントをご覧になったことがある方、
はい、
したら5分の1くらいになっちゃってね5分の4見てないんだと思って、
ぶどまりです、
ぶどまりです、 そこがイベントの
ぶどまりです、
あそっかイベントを見てくれたまあいいんだけどね、
まあ、お忙しいんでしょ
う、
そこまでね、
手が、
まあそこまでとは言いませんけれども、あの体操面白いものをやっておりまして私たちぜひぜひ岐阜のその5分の4の方にですね見ていただいて、
岐阜人の方に、
岐阜の岐阜人の方にですね見ていただきたいなとは思っておりますけれども、
すんげえ美味しいうなぎもらって帰ってきたで、
はい、
今日は2月のもう待つ近いんですよ、
はい、
多分そのイベントにかこつけた話をすると、
ええ、
デイワンの見た人が、
はい、
そろそろ2月終わるぞって言ってると思うんですよ、
あれどうしてくれんの
あれどうなってんのっていうね、う話は来てると思うんですけど、はい、さあここで、
はい、あれどうなってるの案件ね、ずっと私たちがのらりくらりと、
はい、
あの話をはぐらかしてきたものがあるんです、
そうなんです、
デイワン見てください、
は
い、
でこれで、
はい、
お手紙いただきました、
ありがとうございます、
よしご助会に背筋を伸ばせ
嬉しい、じゃあ読みますか、はい、スーさん美香さんおはこんばんちは、
おはこんばんちは、
ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの徳田です、
イエーイ
ありがとうございます忘れてなかった、先月の LINE キューブ渋谷のイベント大変お疲れ様でした、
ありがとうございました、
私もご助会員として楽しく拝見したこちらのイベントにて2023年もお疲れ様でしたというプレゼント提供させていただきました、
はい、ありがとうございました、
みんな覚えてますよ、
みんな覚え忘れはしない
改めてご用意させていただいたプレゼントですが、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートよりクラブインターコンチネンタルルームでのご宿泊ペア2泊3日、それもペアです、
ペアです、
そしてヘリの遊覧およそ32分コースを1回、こちらをセットにして2組、計4名の方にプレゼントいたします、
ありがとうございます、頼り切ってすいません、うちら行ったけど楽しかったよね、
最高でしたよ ね、
だったよね、
また気候が良くて、ね、
よかったしね、
最高ですよ、
あの全然続かないテニスとかねありましたよね、
いやもうホテル自体がもう夢のような、
あの部屋でしょ、あの塔の、
私たちが
泊まっ、めっちゃいいよ、
あれなんかあの鍵を渡されて、うん、鍵でこうスペシャルな人しか入れないところにどんどん行くんですよ、
そうそうそう、覚えるの大変なんだけど、
そうです、でも
あと石鹸もらって、
石鹸、うん、そうですね、もう なんていう、あの
素晴らしいところでしょう、
は
い、
沖縄県石垣島の夏はもうすぐ始まり、まあ、10月末ぐらいまで半袖で楽しむことができます、今年のお休みはスーさん美香さんも楽しまれた ANA インターコンチネンタル石垣リゾートで推しの聖地巡礼ステイはいかがでしょうか、
そんなことはどうでもいいです普通に楽しんできてください、推しの聖地巡礼とかじゃなくてもうあの町内会のガラポン当たるぐらいの勢いの
あの和紙も素敵でした、和紙会っていうんですか、
あのピュー
高階ですね、
高階です、わしじゃ高城ね、
高城でした、
うん、高城やった人かっこいいんだ、
かっこよかったです、主要都市から直行便でおよそ3時間、ビーチの目の前に佇む ANA インターコンチネンタル石垣リゾート、敷地内には4つの宿泊ウィング、 4つのプール、ゴルフコースありましたね。レストラン、カフェなどがあり、優美なベイエントランスは石垣島の海、風、太陽を感じられる人気のフォトスポットでもあります。本当その通りでした。
バリ島かと思いましたよね、
はい、ご宿泊いただくクラブインターコンチネンタルでは最上級の空間とサービスをご提供いたします。ゲスト専用のラウンジとプール、
yeah.
そしてラウンジでのご朝食、
yeah, yeah.
アフタヌーンティー、
美味しかった、
イブニングカクテルで極上のひとときを演出します。あのイブニングカクテルとかがもう飲み放題な、
やめ、言い方フリーフローとかそういうのにしてくる飲み放題とかやめろ。
あんたたちがもう疲れて休んでる間も私は一人で行って、あそこでお酒も飲めないのにずっとチーズを頼んで
何やってんの
満喫してしまいましたが、さらに美香さんにもお楽しみいただいた八重山ヘリクルージングもございます。ヘリはホテル敷地内からの離発着で、当選者様には西表島を含む7つの島をわずか32分間で巡る特別な体験が待っています。
これあなた行ってきたのね。
もうこれはスペシャルです。青い海を上からこう眺めて、本当自分の海みたいにしてこう遊覧するんですよ、うん、あんな景色は死ぬまで誰も見られません。
誰も断定した
スーさん、美香さんのリゾートステイの感想も楽しみです。多くの方が当リゾートでくつろぎのひとときを楽しんでいただけることを願い、これからも配信楽しみにしております。負けへんでの精神で季節の変わり目、くれぐれもご自愛くださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
徳田さんのおかげで4人の幸運なご助会員が、
はい、天国に行けます。
行けます。
はい、
本当楽しかったよね。
楽しかった。もう特別な時間でしたね。
あのやっぱり
味わってほしい。
堀井も私も忙殺されてんですけど、やっぱり、えいやってこう開けて
行ってみる、
開けて日にちを開けて行く、
はい、はい、ホテルのあのお部屋も最高だったじゃないですか。ちょっとあのバスルームとかを体験してほしい。
あのタイのね、高級なあのアメニティなのよ。
そうです、
ハーン、
ね、なんか袖、海がずっと、海がオーシャンビューで見えて素晴らしかったですよ。
そうです。でもみんな気をつけて、朝早起きしすぎるとまだ日昇ってないか
私いやいや、皆さん行く頃にはもうあの日の出が相当早くなってますから、大丈夫ですか、ね、素晴らしかったですよ ね、
まず到着して、堀さんはお部屋に登って、うん、私はぼーっとして、
そうです。
でなんでかっていうと、私はちょっと苦手なんです高いところが
じゃあ落とし行ってくるわって言って、最高でしたよ。
でその後アフタヌーンティー食べて、
はい、
美味しくって、
はい、
でアフタヌーンティー食べた後、実はですね、うん、あの時私たち、うん、あの大変なことがありました。アフタヌーンティー食べて、その後ずっとベラベラベラベラベラベラ喋ってですね、あの向かい側のちょっと離れた席にあのご家族、あ、ちっちゃいお子さんとお父様とお母様のご家族がいらっしゃったんですよ。でもちょっと半個室みたいなところでね、私たち気にせずペラペラペラペラもでかい声で、
ちょっとあの税金対策、
ね、金の話してましたね。この頃ね、多分ねこの頃多分喋ってる、私たちあのイベントでも喋ってるし放送でも喋ってると思うんですけど、
はいはい、
そしたらその人たちがですね、あの帰る、私たちがそこの部屋から出ようとしてですね、あのスーさん、美香さんですか、やべえ、ご助会員だ
ね、あのお話は全然聞いておりませんので、
聞こえてる、いやいやいやいや、聞いてる聞いてる、だからそういうこと言ってる
でもね、ご家族でいらして、
そう
ゆっくりくつろがれて、さぞかし私たちがペチャペチャペチャペチャしゃべってうるさかっただろうにと思いますが、
旦那さんの誕生日とかしてるね。
そうですね、そうそうそう、なんか個室もあったりとか、大きなラウンジでオープンのエリアもあったりとか、
はい、もうこれからの季節行くんだったら、あのあれも入れますよ、プールも、
プールもね。でもその時ももう入ってる方がたくさんね、いらして、
でさ、私早朝にさ、あの浜辺を走ったりとかさやってたじゃん、で帰ってきてから、ミカちゃんミカちゃん大変って言ったのがさ、はい、私たちと同世代の美魔女がちょうど、はい、あの同じ時期にこの ANA に泊まってたんだけど、全然なんか向こうのおしゃれ度がすごい高く
ておしゃれインスタがすごかったですね
私たちあの背景同じなのになんでこうなんなかったんだ
あれ人によるんですやっぱり。そう、使い方次第です。
でも底辺最低のところ私たちがもうマークしてきたから、もう君たち何やっても大丈夫だから。
インターコンチネンタル石垣リゾートも私たちみたいにやるか、もっとおしゃれに使いこなすか、うん、人次第ですからね。あなた次第ですよ。
あとやっぱ朝起きたら、はい、違うウィングの方に行って、テニスをやらせてくださいって言って
です。あの違うウィングの方は私あの夫と昔泊まってたんですよ。 そか、うん、あそこもでもね、
素敵よね、
はい、リーズナブルなんですけど、うん、とてもいいところで皆様ぜひぜひ行ってみてくださいという感じなんですが、
そもそも、うん、今回泊まった私たちも下水んで、すぐ、はい、ここって普通に来たらいくらするのかしらってすぐ調べたんだけど、今さこれ対比の問題では確かにあるところはあるんだけど、今どこもすっごい高いね、東京とかね、ホテル、そう、はいはい、で比べると、はい、全然リーズナブルなんだよね。
このお値段でここ泊まれんのぐらいの、
ここの施設これとお値段で使えんのぐらいの感じなんですよ。外れた人も行ってくださいっていう私は行くよまた。
いやでも私もだから私はその家族で行ったんですよ。やっぱりリーズナブルだったから。
家族で行けるんだよね。
石垣の直行便で、うん、ちょっと ANA の、いいタイミングを狙ってチケット取ったりするともう抜群ですよ。
それですよ、
はい、
で。そういうことをしていくのも一つ、これに応募してかけるのも一つでございまして、はい、いや本当にありがとうございます。
堪能でございましたが、皆様にぜひぜひそれを堪能していただきたい。で、そうなんです。その模様がちょっと見られるのは、ね、電案を見ていただけると
好きあらば。いやでも本当にどういうとこか分かんないと思うんですけど、デイワンの、はい、配信、はい、でちょうど今ちょうどもう終わっちゃうんだよねあれね、配信延長ってね。
いつまでですか？
日曜日まで。
日曜日まで、
うん、なんかリクエストがあったんで、はい、配信のもう一回増やしたんですけど、はい、日曜日までで終わっちゃうんで、はい、それ
今日金曜日だから配信されるのが、
そこまでの間に石垣どんな感じかって、私たちがお互い写真撮り合ったり動画撮り合ったり、はい、それこそ美香さんが加納姉妹 のいなくなった真ん中の人みたいな感じでヘリから降りてきたりするから
行ったね、いなくなった人いたね、いなくなった
のよ。加納三姉妹だったのよもともと。
そうだった、そうだった、いたね
っていうのが見れるので、はいはい、よかったら配信の方で、はい、ちょっとチェックしてもらえればとも思います。
はい、そして皆様お待たせいたしました。そのですね、徳田さんにご用意いただきました宿泊券のプレゼント、もう一度言いますけれども、はい、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートよりクラブインターコンチネンタルルームでのご宿泊ペア2泊3日そしてヘリの遊覧およそ32分のコース1回こちらをセットで2組計4名の方にプレゼントということで、ご希望の方はover@tbs.co.jp までです。件名に ANA インターコンチネンタル石垣と書いてどうぞどうぞ送ってください。住所とお名前をぜひぜひ忘れずに、
はい、はい、ということで徳田さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
ジェーンスーと
堀井美香のオーバーザさん。いいよ回しても、
いいよもう回してるよ今ですね。
すごい、
私の前で美香ちゃんがお化粧しています、
うん、すごい、あんた上手よ。あなた
というのは、なんで私が上手って言われてるかっていうと、その前に今美香ちゃんはアイラインを自分で引いてる、あ引いてる引いてる、
すごい
引いてるんですけど、下手くそだな、おいアイライン、おい高校初めて引いた高校生のアイラインだな、おい
適当でいいんだよ。
メイクをちょっとしてあげたらですね、はい、今日は撮影があるのに2人とも、
ま
あ、
ドスピンできて、
少しずつ顔ができていってるんだよね今私。
今そうです、ね、
発掘作業みたいになってるんですよ。
そうなんです、
少しずつ全容が見えてきてる、
形作られていますね今ね。そうですね、
ございますけれども、
はい、
まじ、あれだよ、さっきの話の続きだよ。
あ、だからデイワンを岐阜県人の人が見ていないっていう話
ですよね。デイツーもだけど、でもいやっていうか私デイツーの話ばっかりしちゃったけど、
はい、
なんかデイワンのことを全然さっき話さないでいきなりANA の話をぶち上がってしまったんで、ちょっと不親切だなと思ったんで、はい、補助の説明をしますと、
はい、
2023年はどんな年でしたか、2024年はどんな年にしたいですかっていうのを募集したのよ、うん、みんなから、うん、でそれをまあそれだけでね、正直2時間半ぐらいイベントできたね、
はい、
いろんなことをデイワンもやっぱりいろいろ入れたんですけど、うんうん、正直もう私たちメール選べなくて。
そうだね。
あのね、うん、やっぱね女のリポートなんですよ、うん、生きてるだけで、うん、でいろいろこう離婚があったりとか、うん、子供のことがあったりとか病気のことがあったりとか親のことがあったりとかさ、まあ、女についてくるいろんなね、
うん、
ものっていうのがあって、うん、で私たちもね分類で分けてもらってまずスタッフに、
はい、
でそれをやりしたんだけどその多分読めて3本か4本だろうみたいなさ、
うんうん、
ことを言ってて、うん、で夜中まで LINE でね2人で。
そうだね、これがいいだと順番読む順番とかね、あこれもやっぱり読みたいみたいなのがあったり、
あまた増えちゃったっつって戻してとかやってたんだけど、
そうなんです、
そんなことをやってた時に2023年もお疲れ様だねっていう話をするんですって言ったら徳田さんがじゃあお疲れ様でしたっていう、
うん、
プレゼント出しますって言ってくれて、
うん、つって、そうなんです、
そうなんです、
石垣リゾートにみんな疲れてるだろうし来てよっていう話で
プレゼントしてくれることになったわけ、は
い、そうなんですよね。いやでも本当にあの一通ずつやっぱりこう、あ私もそうとかそれわかるとか思ってくださるご助会の方がたくさんいて、うん、なんかまあこの年になるといろいろ人生別々ですけどね、もう抱えてるものとか結構一緒だなと思って。
そうね、
うん、
なんかさ思ったのこの間のさ、うん、ごめんイベント見てない人は申し訳ないんだけど別にイベントの内容の話するわけじゃないから置いてかないけど、なんか私たちが好き放題やったっていうのはなんとなく伝わってるじゃん、うん、見た人にも見てない人にも、うん、で それがなんかそれを見て私もやりたいことをやってみようとか頑張ろうって言ってくれてる人もいてすごい嬉しいんだけど、でも、うん、じゃあなんで私たちあんな兄弟できたかっていうと、ちょっと真面目な話になっちゃうんだけど、なんか一番はやっぱりご助会員の人たちがいる場所だからなんですよ、
うんうん、
あれいきなり全然よく分かんない価値観のそれまで共有してきたものもない人たちの前であれやったら私たちだって冷や汗だしすごい体調悪くなるじゃん、
うんう
ん、でやっぱ思ったの、なんかセーフティープレイス、
うん、
やっぱり今こんな時代やさかい、あのなんつったらいいんだろうな、安全安心って思える場所って意外と少ないんですよ、
うん、
会社とかもそうだし、うん、家庭だってそうじゃん。だけどなんかようやく3年ぐらい4年目だっけこの番組、4年目になってようやく、はい、あ意義なんかなかったじゃん正直、
はいはい、
だけどもし無理やりにでもそこに何か灯台の明かりを先に置くんだとしたら安心安全っていうのを感じられる場所にするっていうことが、うん、私たちがご助会の人にしてもらったことなのかなと思って、
うん、
一人でだよねってなってた。終わります。
本当ですよね、みんな寛容だしなんか許し合ってるしちゃんと
受け入れてくれてるしね、
はい、
そうだからそのこの間も話したけど共感と、うん、あの需要を一緒にしないって、うん、ご助と共感を一緒にしないって話はしたけど、
うん、
でなんかさでこれ徳田さんって全然話してないけど私たちと同世代の女性なわけ、
うんはい、
でさあれじゃんアミノバイトルといえば河内さんじゃん、
はい、
でまあいろんな人たちがこうやって番組にプレゼントをくれたりとかするんだけど私なんかこれのなんかちょっと嬉しい感じってなんだろうってずっと思ってたんだけどそれもなんかこの間思って分かってさあなたの姿は見えなかったけどここで出会ったってことは君も頑張ってきたんだねっていうのを
うん、うん、
でもう昭和生まれの50代前後って、
うん、
雇用機会均等法は施行されてたけどまあ全然まだ女が働きづらい時代だったし、
うん、
30過ぎたらおばさんまあもう新入社員が入ってきたら次の年からおばさん扱いみたいなさ状態だったりその都合よく使われることはあっても頼りにされたら自分の家臣みたいにならないみたいなのがあったりとか、まあ、うん、男がつくじあの、うん、男があれしてる絶対服従みたいなのできなかったからしょうがないのもあるんだけどさみたいな感じで結構その新さんを舐めてきたんだろうなっていうのが同じ 時代で働いてる人たちは分かるわけじゃん。でも決裁権を持ってこの番組にこういうプレゼントあげますっていうことができるっていうところに同世代の女の人がいると、お、うん、
頑張ってきたわね。
そう、お互いジャングルの中でお互いの姿は見えなかったけど、うんうん、このちょっとした小高い丘で会えたってことはおめえも頑張ってきたなっていうのが
分かる、
分かるのがすごい嬉しい。
あの直接ハグはしないけどもう心の中でもうギュッてやってるからね、 その人が来た瞬間ね、
本当にっていうのがね嬉しいんだなって思った、うん、なんかその決裁権を持ってる同世代の女性がいるっていうところはね、
うん、
でまあそういう話するとさ、いや自分は子育てをしてたから早く結婚したからって人もいるかもしれないけど、その人はその人でちゃんと守る陣地があるわけよ、
うん、
なわけですよ、
うん、
こないださクーリエジャポン読んでたらさ、今日真面目だなおい、
どうぞ、
あのはーと思ったんだけど、フィンランドってさもう北欧といえば我々が目指すべき国って感じじゃん、
はいはい、
だけどフィンランドって今出生率がガタ落ちしてんのよ。
あ、そうなの？
そう。
でもなんかこの前もそれこそ SDGs とか何とかで1位になってましたよね。
目指そうなの。
3位から1位に上がってた。
だからそういうとこでは完璧なんです、うん、だその育児休暇もあるし、うん、何もあるし何もあるしみたいな、
うん、
でそのいわゆるだから人口とかを研究する学者の人とか、
うん、
あのがもういろいろやってるんだけど、だから、うん、で別にだからそのもう育児休暇を1ヶ月じゃあ増やしましょうとか、うん、そういうところがうちらのレベルだとまだ必要だし、うん、それが機能するけど、うん、もう高次元でそれが全てかなってるところは、うん、それでも出生率が落ちてるらしくて、
うん、
でだ結局なんかでじゃあ子供をたくさん持ってる人は何だっけ、そういうこと TBS アナウンサーの人たちじゃないけど、やっぱり収入があって、はい、かつ同じ仕事に産後も戻ってこれて、はい、ある程度活躍ができるっていう前例があるみたいなことだったりとか、うんうん、まあ、それは TBS の例だけど、だから結局その出産子育てみたいなのがある種の贅沢行為に今なってるみたいな話で、うんうん、でそのフィンランドの話を見てたんだけど、でも一番のところは結局産んで育てるっていうことが子供たちにこの未来を残して安全安心と言えるかっていうさ、
はいはい、
この世の中に産んじゃって大丈夫かなとか、うん、あと産んだことによって自分たちの不確定要素が大きくなって、
うん、
そのそれが何か大きな人生のこう舵を違う方向に切っちゃうんじゃないか、だから不安だよね、
うん、
みたいなことが先行してるんじゃないかみたいな、で分かんないわけまだ、だってもう全部整ってんのにさ、
うん、
減ってるわけだから、うん、なんていうことか、でも産まなかった私が言うのもなんだけど、やっぱ安心して産めるとか、うん、安心して育てれるとか、やっぱりね、うん、もうなんかもう戦争とかもさ、もうなんでこんなことやってんのって、まあ、両方の国の、ね、事情を知らないっていうのはあるから突っ込んだ話ができるほどの知識も私はないけど、なんだろうね、その何の罪もない人たちっていうのを大量に一気に命を奪ったりすることは、うん、が正当化される正義なんてないと思うわけですよ、うん、私は。でもやっぱそうなってくると確かにここで子供を産んだり育てたりとかっていうのってヨーロッパの人ちょっと怖いと思うんだよね。
うん、そうだね。
ウクライナのこととかあったの見た時に、ね、そうだから安心安全、
うん、
産み育てることが安心につながるとか、
うん、
自分の人生が大きくなんかそれで障害物みたいなこと起こんないとかいう、
うん
ことが約束されないと、
うん、
どんなにいろいろ整ってても、うん、だってそれってもう制度の外の話じゃん、
うん、
不安とかって、うん、その社会不安みたいなの、うん、そうかと思って人類どうなるんだろう。
でもスーちゃん言ってたみたいな、本当にさ安心な場所とか安心でいられる場所ってもう最低限の保障っていうか、
本当そうなんだよね、
うんうん、なんかその場所がないともうなんね、
うん、
それがなかなか手に入んないわけですからね。
そうで、私たちが言ってる安心安全って今どっちかというと気持ちのことだったりとか、うん、だけど例えばなんだろう、家族に DV する人がいるみたいなことだったり、うん、子供とかパートナーの人とか、
うん、
あとそれこそ戦争してる人だと、戦争してるところに住んでる人たちだと、戦地だとやっぱそこで いることがやっぱり難しいとか、あと被災地もそうじゃん、
うんうん、
私石川行くけど、
うん、
来月被災地もそう、いやまあやっぱなんか今の安心安全と未来の安心安全みたいなのが実は結構キーワードなんだよなと。で昔はなかったはずなんだけどね、そういうものって。なんだろうね、
うん、
で昔の方がもうちょっとこうなんとかなるっていうのがあったんだろうね、
うん、
産んでしまえばなんとかなるとか。
そうでしょうね、うん、なんか死の子の言わずにみたいなところはあったかもしれないですよね、う
ん、今なんとかなるよってちょっと言えないもんね、若い人にね、
うん、でもみんなわかってるから、お利口だから。
そうだよな、
うん、昔はほら、あ、結婚して子供できましたっていうことだったけど、うん、やっぱ自分の人生とかすごく考えてるから、うん、若い子たちも、
うん、あの大人になるっていうことが家庭を持つっていうことと子供を持つっていうことで、うん、それが社会的な信用につながってたけど、うん、今そうじゃなくなっちゃってんだろうね。若い子たちにだからいろいろ言うの本当にやめようと思って、まあ、元から言ってないけど、私は言ってないけど、今の若い子たちが抱えてる不安とか心配っていうのは多分ちょっと想像つかないんだろうなと思って。
うん、
でフィンランドだって別にさ 40、50 の人が産みませんって言ってるわけじゃないわけじゃん。もっと若い人たちなわけでしょ、うん、対象と年齢としては、
うん、
そこまで整っててもそうなんだ、
うん、
まあでもすごい近いところとは言わないけど、日本よりはずっと近いところで戦争とか侵略とかが起こってるっていうのを見たらちょっと考えるっていうのは確かにあるよなと思って、うん、ねえ、どうなってくんだろうね、
うん、私の後輩が一人、ヘルシンキにこの後行こうかなって、
うん、
留学で、
うんうん、
年も変わらない子なんですけどね、うん、そんなに、はい、言ってたりするので、なんか彼女はどうしてフィンランドを選んだのとかね、そういうのも気になりますよね、うんうん、
決して、
うん、
医療とか福祉が整ってないわけじゃないのよ、
うん、
どっちかってもそんなのうちらが喉から手が出るほど、
うん、そうだと思うよ、
なのよ、
うん、
だからアイスランドとか行きたいよね、
うん、見てきて話を聞きたいですね、その
ね、まあだからいるかもしれないよ、ね、海外の
いるでしょうね、
補助会員、
あ、そうそうそう、フィンランドの人とかいましたよね。
そうそうそう、だからなんかそのフィンランドの学者の人が言うには、もう男女平等が進んで手厚い育児ケアっていうのが無償で提供される何にもかかわらず、今ね 1.32 まで落ちてるんだって。
うん、
2010年では 1.6 とかそれぐらいまであったのよ、
うんうん、
それが落ちてて、で全世界的にそうなんだってさ今、
うん、
その保守の国でもリベラルな国でも貧困国でも、うん、だってインドって言えばめちゃくちゃ子供が多いみたいな感じのイメージじゃん、
うん、
だけどインドもそのインドですら最低のなんか人口維持をしていくのに最低の、出生率とか 2.1 とかなのかな。でそれをね、そのギリギリぐらいらしいよ今、
うん、
どうなんだろう、全員老人になるよこれ。
いやもうすぐですよね、
本当に
だってね、
うん、そうなのよ、だ一級が増えればっていうことじゃないっぽいんだよね、
うん、
どうすんだろう私たち老後。でもこれで心配とか不安とかに足救われたくないからな、足元、
うん、
楽しくやっていくしかないんだよ私たちがね、
うん、
だそのいろいろ諸説あるらしいよ、先進国の出生率の低下っていうのがいろんなレベルで語られてて、いろんな要因があるっていう、
うん、
その女性の社会進出とかが進んで 教育レベルとか上がったことによって、その人たちが自分と家庭を作りたいと思う男性の数が十分にいないみたいな調査をしてる人たちもいたりとか、
はい、
まあでもさ、もうなんつーの、そういう中で子供のね、ニュースとか見るとうおってなるよね。
本当そうです
ね、
うん、
どうしたらいいんだろうね、
うん、
考えちゃうね本当に。やることいっぱいあんな。
いやもうね、それね
それなみたいな感じで言うとね、うん、
やることいっぱいあってね、うん、でさ、これもなんとかしなきゃ、あれもなんとかしなきゃなんだけど、うん、そんなに時間もないんだよね。
能力も私たちないからね。
ないんだよね、
個人だしね。
そうで、やっぱりじゃあ全部そっちに向ければいいじゃんって、それもまた違うじゃないですか、うん、
違いますね。
全部やめて、
うん、
ボランティアすればいいじゃんとか、うん、全部財産そっちに渡せばいいじゃんっていうのもまた違うじゃん、うん、
解決ではないからね、それはね、
う
ん、
そうそうそう。そうするとさ、やらなきゃいけない、あ、これこうしたいって、なんかに新しいことに直面するたんびに思うわけ、
うんうん、
けどやっぱ時間がないんですよね。私違う、私今こっちをやりたく、うんうん、こっちをなんとかしなきゃと思って動いてるんだけど、うんうん、次から次へと新しいなんか気になる問題が出てきて、わかる、
わかる。でさ、できるわけでもないのに手伸ばしたくなったり、
足突っ込んじゃう、そうなの、
よくないよね、
はい、
よくないよね。だ、自分ができると思ったところを自分ができる範囲でやるしかないよ。でもだ、突然私たちが万能のすごい1日48時間の人になるわけないんだもん、うん、
でもあなたすごい、毎週だから地方に行って
ゲリラですよ、あるちゅ
の。もうやること腹くくってやってんだなっていうのを分かってますよ。
いやでもお嬢さんだってそうじゃないですか、読み聞かせを全国にしに行ったり。
あ、私ですか。
そう、
いや私は私で、先週末そのだからまた視覚障害の人と一緒に読んだ
り、あ、そうだ、あれ、あのその話してよ。
視覚障害の人と読んだりするとまた私はこれをどうしたらいいもんだろうって思うけど、うんうん、違う、私今次こっちもやんなきゃいけなくてって、ね、なっちゃうよね。
ご飯配るのやってるじゃん。
ご飯配るのやってますね。
あれもずっとやってるよね。
それはもう4年ぐらいやってますね、
うん、そうでさ、うん、この間 XQ ツイッターで書いてたけど、うん、あれ何だったの、
何ですか。
視覚障害の人たちに音読の仕方を教えに行ったの。
それは、うん、音読の仕方を教えに行
った。どうやって教えるの。
ていうか、だから
その目が見える人と
は
どういう違いがあるの、教え方に、
はい、皆さんだから点字とか拡大鏡で、うん、それはもうあの一字一字表現していくわけですからね、
うんうん、
あと耳がいいんですよやっぱり、
うん、
私の聞いてることをちゃんと聞いてくださって、うんうん、その音読の違いもすごくよく分かってる。やっぱりいろんなものを常に聞いてらっしゃるから、
うんうん、
音に対して敏感だし、
うん、
でもう教え方はもちろんあのもう40人とか何十人とかたくさんいるので、うん、マンツーマンではできないし、うん、一人一人症状が違う、すごくあの読める方もいればまだまだ点字を一個ずつ追っていく人もいて、拡大鏡で最後読んでもらうんだけど、やっぱり一文読むのも本当 3,4 分かかっちゃう人もいる。なので、まあ、教え方はもうその人その人って感じなんですけど、はい、でも大体あのだからテクニックとかじゃなくって、こういうこの題材はこういうふうに私は読み解きました、であとは皆さんに委ねますみたいな、そういうことですよね、
うんうん、
はい、
どうだった、やってみ
て。もう本当にね、私はでも感動するんですよ、うん、一人一人のその声とかその人たちの持ってる声がやっぱ体からこう離れて出てくる感じ、うん、もう全然違うの、私たちみたいに適当に発してる声じゃないから、うん、ちゃんとこう中から絞り出してなんか大事に出してる声なんで、うん、もうね、音色も違う、節も違う、何もかも違います、うん、こんなペラペラペラペラ薄いこと喋ってる私とは本当に思うわ。
なんで突然自分にさ
バーンっていつも自分に思う、それは。だからもうどうして最後に読んでいただ、うん、最後に こう講習した後に読んでいただいたんですよ、皆さんにね、うん、そうするとやっぱ私も時間繰りがもう分かってないからさ、もっと早く読めるもんだとばっかり思ってるから、うんうん、ある程度の時間を渡したけど、やっぱりそれじゃ全然みんなもう今怒ってるけど、
それじゃもう自分に怒って
るそれじゃもうみんな読めないわけ、うん、そんな時間じゃ、うん、もうなんでそこ計算しないかなって自分で思うよね、うん、あんな私のまどろっこしい説明とかもすぐ切り上げてすぐ行けばよかったんだけどだからそういうところのなんか未熟さもありますし、うんうん、だからもうじゃあこの人たちもっと読む場所すごいそうで楽しそうに、あ読みたい読みたい読みたい人
っていうと、嬉しい、ね、
読みたい人っていうと、もうみんな手を挙げてくれて、うんうん、みんな希望してくれてリクエスト、うんあのはいって言ってくれて、で読めないけどチャレンジしてみますみたいな感じなんです、うん、さなんかあこの人たちこういう場所ってもっと作りたいとか思うじゃないですか。
そうだよね、安心安全でそれこそ読めるところだわけじゃん、は
い、この人たちが、うん、あ読みたいと思って、ね、ちょっと練習とかして読む場所って作ってあげたいと思うじゃない、うん、あ作ってあげたいって帰ってきて、あすごいメール溜まってるみたいな、うん
現実私の現実
その前にこの、うん、なんかエッセイ送んなきゃみたいな、
そうだね、
この勉強しなきゃみたいな、
他のもやってるからね、読み聞かせとかもね、
領収書をまとめなきゃみたいな
そっち
ことでしょ、
そうそうそう、そうなんだよね、
うんね、
これね、
なんかさ
こういうのと戦っていくんだと思うよ、ずっとこれから、
そうだね、うん、いやーそう、なんか砂鉄さんと話した時も、
うん、
結局あの人もまあいろんなことをこうずっとねあの放送の中で、うん 言ってるわけですけども、うんね、それって何一つさ解決しないでしょって、うん、でもなんでやんのっていう、
うんうん
ね、全部解決しないわけじゃないですか、うん、あなただって、
うんうんうん、
そんな
ん、うん、
やっててすぐあはいこれゴールつきました、なんか思った分だけちゃんと成果がありましたっていう問題なんてそうそうないわけじゃないですか、うんはい、だから彼も言ってましたよ、だからずっとずっとそうやって やり続けて次から次へと新しいことが来るんだけど、うん、バッタバッタとやっていくしかないって言ってましたけどね、うん、
そうだからその世の中のいろんな問題に対してさどう向き合うかって人それぞれで正解もないし、
うん
声上げない人を吊るし上げる風潮みたいなのも絶対嫌だから私は、
うんうん、
その人それぞれの事情もあるしさ、
うん、
だからそれぞれが自分の持ち場でやればいいと思うんだけど、あのずっと声を上げるのはすごいよね、やっぱり私はやっぱなんか 社会問題を前にすると自分の無力さがすごい出てくるから、
うん、
ちょっと心弱くなってる時向き合えなかったりするじゃん、
うん
何にもできない自分と思って、
うん、
じゃあそもそも何にもできないって言うけど何かできるつもりだったのかって言われると本当おこがましいとも思うしさ、
うん、
募金ぐらいじゃんできんのってせいぜい、
だからでもちゃんとその毎週毎週
毎週毎週でもないけど、
でも今度もだって今日これ金曜日ですけど、金曜日どちらだっけ、今ね私
岩手行ってます、
岩手行ってんでしょ、はい、で明日まあ名古屋は大場座さんで、うん、また、日曜日に
佐賀です、
佐賀ですよね、うん、でそれも
岩手名古屋佐賀です、
公演をして皆さんやっぱあの女性にやっぱ力をっていうか、そのみんなで元気になっていこうみたいなことなわけじゃないですか、それを毎週、うん、毎週やってるでしょ、うん、だってそれ別にやらなくてもいいことなわけじゃないですか、
まあそうですよ、でもそんなこと言ったら
究極言うとあなただってそうじゃないですか、そうみんなそうなんだけど、うん、でもそれを続けてる、
続けてる人でたかが1年2年ですよ、私なんて全然、
いやいやいやいや、でも それはすごいよ、毎週毎週言ってんだから、
誰もが杉良太郎になれなる
そうだ、ね、
口が回ってない、誰もが杉良太郎さんになれるわけではないけれども、
うん、
私たちにあそこまでのフェイムはないけれども、
うん、
まあねそういうことじゃないからね、
うんうん、
なんだろうね、すごい、でもちょうど今日珍しく真面目な話しちゃったけど、その社会問題と自分っていうのをどう捉えてっていいか、
うん、
SNS の時代でこんだけ今世界中でいろんな問題があって、
うん、
自分の半径何メートルのところにもびっくりするような問題があったりした時に、うん、どうしてったらいいかっていうのの自分のできなさ、あと後ろめたさ、
本当
何もやれてないんじゃないか、もっと本当はできるんじゃないかとか、
うん、
こんなことしてちゃいけないんじゃないかみたいな後ろめたさとかこう、うん、 苛まれる感じとかすごいよね。
ある。でも本当に時間もないんだよね、うん、洗濯するしかなくって。
それはあの洗う方じゃなくてね。
そうそうそう、まあ今これやってるからこれ集中するしかないなとか、うんうん、そうすると一方捨てていかないといけないから。
そうあれね、その運動をやってきますっていうことじゃなくて、自分のできる範囲からって言ったところで、もうやっぱりそこでもまた選ばなくちゃいけないからね、
うん、そうな
ん、ほんと後ろめたさと無力さがセットな、だからねやっぱりね、あんまりこう船に乗るのは難しいんだと思うよ。
うん、
いろんなあの社会運動とか反対の声を上げたりするのって、
うん、まあね、うん、どこまでやったら 100% とか認められるとかそういうことじゃないもんね、うん、
だってなんだろう、それこそ答えがないし、あなたが言った通り、うん、終わんないし、
うん、終わんないよ。
成績みたいに、はいここまで来たら合格とかあるもんじゃないからね、うんうん、本当に。でもまあ自分たちができることっていうところで言ったら、そのまあできる範囲での募金だったりとか、うん、そのボランティアだったりとか、うん、あとは私たちがやれるところで言ったら、あの楽しそうにヘラヘラしてるっていうのも大きい大事なことですよ。
大事大事大事大事
大事なことですよ、うん、自分に大義名分を渡すだけだ気もするけど、う
ん、でもさ、こうやってさ、まあ、ずっとあんたがいつまでその週末どっか行くっていうのを続けるのか分かんないけどさ、うん、それなんか続けて、まあ、1年後とかに何年後とか分かんない、3年後
5年後10年後だろうね、
うん、なんかでも少しは自分のなんか見え方が違ってくるというか、現象としてちょっと違うものは見えるのかもね。
なんか私が言ってるのは単純に人に会いたいからっていうのと、自分のセオリーを人に話した時に何が通じて何が分かりづらいのかっていうのをどんどんリバイズしていきたいっていうのがあるんだけど、だってさ、東京で生まれて東京で育って東京で働いてさ、日本知ってますなわけないじゃん、
うん、
だまず美香ちゃんみたいにこう帰る田舎とかもないから、うん、いろんなとこ呼ばれたら、小さい自治体でもスケジュールと予算感が合えば、うん、行く。予算感って別にその高い金額だからとかじゃないけど、うん、で行って顔を見る、駅を見る、
うん、すごい、本当それ大事だと思う、う
ん、あここからもうこっちの市内に入るとこんなに人がいないんだとか、
うん、
あここの地域はこのドラッグストアが全部牛耳ってんだとかさ、うんうん、あるじゃんそれぞれの地域。
もうほんとそうで、多分まあ今あのスーちゃんが行くとスーさんを好きな女性地方でもこう集まってくれてると思うんだけど、やっぱりスーちゃんの話、スーさんの話って全然それの話にピンとこない人が
9割9分だと思うよ。
ピンとこない人が聞くようになってから本番だと思ってて、
そうなの今は秘密結社なのよ単なる。
そう、今多分この話をこういうレベルの話とかこういう話ってたくさんあるわけじゃん、そのね、
うんうん、
偏見にまつわる話とか、うん、そういうものをこの都心とかでやったって意味がないわけ。
そうなんですよ。3月に港区でやるけどね。
あ、そう、それはやってください、まあ、やる
けど、うん、でもそ
こから波及していくから、うん、多分港区の皆さんは SNS とか使ってるから、そこから発信していくから大丈夫だと思うけど、うん、まあ分かってる者同士が集まってもやっぱり意味がなくて、本当に地方がどうっていうことじゃない、私は秋田の生まれで、うん、秋田の人たちと今も交流があって、うん、こう目の当たりにしてるから言うけど、うん、やっぱまだ全然考え方違うんですよ。
そうなんだよね。
そう、女性に対してもその結婚に関しても生き方に対しても全然違うから、うん、そういうところを一個ずつ埋めていくっていうのはすごいやってること意味あるなと思います、うん。
女の人が自立したら子供を産まなくなったじゃダメなんだよ、
うん、
つまり女の人の自立を促さないで誰かに従属させないと子が増えないではダメなんですよ、やっぱり、
うん、
女の人が経済的にも、うん、社会的にも自立をしても、うん、子を産み育てたいと思う世の中にしなきゃいけないけど、まあこれが難しいけど、うん、でもそうで、いろいろなとこ行って話をしていくと、今だからそうなのよ、全く多分私の言ってることちんぷんかんぷんで、なんか黒船ペリー来たぞみたいな、人がほとんどの中で、でも300人とか岐阜人が集まってくれたわけじゃないですか、うん、この間で、そこでやっぱり、あ、なんとなく話してることを聞いてくれる人がこれだけいるんだなっていうのが嬉しいし、その人たちも、うん、 自分と同じ番組聞いてる人たちが自分の近くにこれだけいるんだなっていうのが、うん、もしかしたら何らかの心強いさんになってくれるかもしれないし、
でその300人の中でまあ何人かがまた同じ気持ちでじわっと広げていくわけじゃない。
そうだね、そうだね、う
ん、堂々としてたりとかその場所で、うん、それこそ安心じゃないんだけど、ここは私の安心の場所だから私は堂々と覚悟を持ってこうやって生きさせていただきますっていう人がその岐阜の中で何人か増えていくと、
ね、う
ん、またその人を見てて本当じわじわじわじわって感じですよね、
うん、なんかさ自分が子供の時にマドンナを見てすごいなんだか全然わかんないけどやっちゃいけないことやってるけどすごいかっこいいし、うん、すごく元気になるみたいなこと、うん、彼女まだツアー今年回ってますけど、うん、あの人はやっぱりすごい啓蒙的なんですよね、
うんうん、
音楽が挑発的でありながらで、もちろん私はマドンナにはなれないしテイラー・スウィフトにもなれないけれども、でも誰もがマドンナでテイラー・スウィフトやねんっていう、
うん、
この雑なまとめ。でも分かる。いやいやいや、言いたいことは分かるでしょ。でも分かるよ。誰もが誰かのマドンナでテイラー・スウィフトやねん。
はい。はい、みんな
自分。ビヨンセやねん。
自分が主役だと思えば主役になれるので、そこの地で。
で、誰かの、はっっていう気づきになったり、うん、誰かが何かを頑張る時の支えになったりするんですよ。
うんうん、
ビヨンセじゃなくても、テイラー・スウィフトじゃなくても、誰もが下町のビヨンセなんですよ。
うん、
あなたも、
うん、
町田のテイラー・スウィフトなんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、町田のテイラー・スウィフトです。
私が町田の、
うん、私は文教のビヨンセ。
私が町田のテイラー・スウィフトなんですか。そ
うそう、田舎のプレスリーみたいな口調で言うので、あなたは町田のテイラー・スウィフトです。私は文教のビヨンセです。
町田のプレスリーなん
ですか。違う違う、プレスリーじゃないですか。それもマッチで昭和のギリギリ40年代でしか分かんないですから。あなたは誰かの、いやでもそうな、本当そうなんですよ、うん、誰かが誰かのマドンナであり、ビヨンセであり、うん、テイラー・スウィフトなんですよ、
うん、
本当に。
でもそう思えばそうなっていくから、本当どこに行っても。
我々の東京ドームは心の中にあります。奇弁、
奇弁来た、例の東京ドームですね。
我々の、いいですか皆さん、オーバーザさんの東京ドームは皆さんの心の中にあります。
そうです。だからもう皆さんは東京ドームを体験している
んです。てか毎週東京ドームに集まれってことなんです。ここここ東京ドームではアリーナここ東京ドームですよ。
そうですそうです、はい、もうやっちゃってるんです。私たちは東京ドームで、
ジュジュの東京ドームさ行ったんだって。野上さんが、野上さんってあの TBS の事業部じゃないですか。
はいはいはい、はい、
すごもうさ、ね、話聞いてもさ、そんなの楽しいに決まってんじゃないみたいなさ、
よだれが出ますよね。
そうだっていろんな人たちが来て、アーティストが来て、ノッコが来て、小田和正さんが来て、
はいはい、
歌って自分たちの一曲を、で、ジュジュが自分の一曲を歌って、であれですよ、あの
そのパッケージ買い取りましょう。
で高い。でどうね、ちょっとミカちゃん、ミカちゃん、ミカちゃん、ミカちゃん、そうドームできる、ドームができるの。ジュジュは私たちと同世代かもしれない。ジュジュ年齢発表したいけど同世代と思うんだけど、
はい
はい、ジュジュは埋まるの。私たちは埋まんないの。だからそこはいいの。は
い、いいんです。みんなみんな多分気持ちは東京ドームに来てますから大丈夫。
私たちの東京ドームは胸の中へ。そして。あんたは町田のテイラー・スウィフト、私は文教の、
そうで、だから文教のビヨンセと町田のテイラー・スウィフトもできることを、
そう
コツコツコツ
コツコツコツコツ、そこだけは西川、西川ヘレン、あんた町田のヘレンなんだよ。
西川ヘレンだけれども、
そう小さなことからコツコツと
やっていくしか
ない
ないよっていう、
そう
話ですね。
安心と安全ですよ、ね、大丈夫です。ここには安心と安全しかないです。で、あのちょっと最近安心と安全を感じられないと思ったら離れていただいて結構です。
また
ま気が向いた時に戻ってきてくだされば
もちろんですよ。
出入り乗り降り自由ですから、あの一日パスみたいなやつですか。どっから乗ってどこで降りてもいいっていうね。
なんかあのなんていうんですか、私たちも相当やってきましたけど、うん、あのまとめたいですね。悲しい時に聞きたいエピソード。
なんでだよ。
なんか悲しい時に、うん、
あ頑張れるエピソード、
頑張れる時に聞いていいやつとか、うん、ちょっと私もほらテンション的にまたあの喜怒哀楽激しすぎるんで、
ね、更年期もあるしね、
はい、うん、こういうなんか日もあれば、うん、先週みたいにガチャガチャガチャガチャうっさい日もあるわけじゃないですか。
ひどい放送でしたね。
ひどい放送でした、ね、あれは。
あでもあなたはあなたが一番ひどいです。 結局善人ぶった。最終的に
トータル聞いたらすごい、私のイメージがすごい良かった。
そうなのよ、私だけねババ踏まされて、あんた最終的になんか分かる、私忘れちゃうんですこの野郎。
だから私も相当な放送回のやり手だなと思いました。
言って言ってとか言ってさ、
言って、あー分かる。
でも私はスーちゃんと忘れちゃった、でも忘れちゃったじゃない、ふーんおかしいなって思ったことはあるのっていうさ、そこだけキュッこの野郎本当に。
だからそれぞれの回があるから、
そうね、
はい、
いいんですよ。
悲しい時にはエピソードなみたいなのがあるという
。でもそんなの私たちで決めるもんじゃないです。
め
ん
どくさかったですよ、めんどくさい、やっぱり、
はい、てかもう好き勝手その時のテンションでやりますから。絶対もうみんなさ、あの ANA の応募するの忘れてるでしょうね最後にもう一回言っときましょう。 ANA インターコンチネンタル徳田さんがなんと、
はい、
クラブインターコンチネンタルルームでの、
はい、
ご宿泊ペア2泊3日で、私たち1泊だった
けど、すごいです。2泊もうたっぷりですよ、
プラスヘリ、
全部嫌なもの落ちて帰ってきますよ。
そうです。でこれをセットで2組4名の方にプレゼントします。ご希望の方は over@tbs.co.jp まで、はい、懸命に ANA インターコンチネンタル石垣と書いて送ってください、ご住所お名前を忘れずに。で石垣のこと知りたい人は、まあ、気が向いたら D1 がね、
はい、
この間、そう、配信も終わっちゃうんで、もし気になる人いたら電話ちょっと見てみてください。一日だけでも。といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザサンでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベットは小文字で OVER です、
東海エリアにお住まいのご助会員の方、名古屋パルコ始まりますのでお楽しみに。幸せの黄色い私たちの配信は25日まで。あとは JR 東海に乗ったら、あの本当に新幹線乗りながら新幹線の話聞くのいいから、
うん、
あれやってみて、
はい、
というわけでそれではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
堀井美香と
ジェンスーでした。
オーバー TBS ポッド
キャスト。毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。